ダイヤモンドサタデー。
皆さんこんにちは。土曜日の午後いかがお過ごしでしょうか。今月も始まりましたラジオダイヤモンドサタデー、1週目ルミナスティアラ担当のヤーマミです。この番組は週ごとにパーソナリティが変わる情報発信番組となっております。1週目は頑張っている方々を応援するためにゲストがゲストをつないでいく番組となっております。皆様に楽しんでいただけるよう出演者スタッフ一同力を合わせて放送してまいりますので、本日もよろしくお願いいたします。さて、ちょっとまず冒頭で申し訳ないのですが、今回本当は収録するはずでしたゲストさんの方がですね、体調不良のためですね、ちょっと放送延期になってしまいまして、急遽特番を組みました。イエーイ一人で盛り上がってます。今日の特番何にしようかなと思った時に、前回5週目8月あたりだったかな、5週目の時にヤーマミ再婚しましたっていうので、旦那さんに登場していただいたかなと思うんですけど、今日はですね、そんなヤーマミの旦那さんに結婚して、ヤーマミと結婚してどうだったかとか、いろいろ根掘り葉掘りちょっとお話を聞いてみたいと思いますので、ヤーマミのなんか話もちょっと赤裸々に聞けると思いますので、楽しみにしていただければと思います。で、まずですね、頑張っている方々へのメッセージを大体冒頭で言ってるんですが、そうですね、今回はですね、私もそうなんですけど、ちょっと12月にウェディングが控えておりまして、結構今10月収録しているのが10月なんですけど、12月までの2ヶ月でちょっと体をね、ボディメンテナンスというか絞ろうと思っておりまして、でそれで本気でねピラティスやったりとか毎日通ったりとか、ちょっといろいろ人の手を借りながらやっているところではありますので、同じくね、やっぱウェディング控えてる人もいらっしゃると思いますし、そうじゃなくてもダイエットしたいとか一途に思っている方々もいると思うので、そういう方々もね、ぜひ私も今やってて割と成果が見られてるので、やらないよりはやった方がいいなっていうところはあるので、一緒に頑張っていけたらなと思いますので、めげそうになったらちょっとヤマミも頑張ってるっていうところを思い出していただければなと思います。はい、ではじゃあ早速なんですが、うちの旦那さんにちょっとご登場いただこうかなと思います。前回多分 K さんで出ていただいたと思うので、Kさんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。ヤーマミの旦那の K と申します
イエーイ今日初のヤーマミとの対談になりますが、はい、どうですか。
いやちょっと急遽こういう話が来て、ちょっと僕もマジかと思ったんですけど、今日は楽しく限られた時間内ではありますけど、話ができればなと思ってます。
そうですね、どうですか。7月に入籍しまして、早もう3ヶ月が経とうとしておりますが、いかがでしょう。
そうですね、入籍は確かに7月だったんですけど、ヤマミさんとそれこそ同棲を始めたのが、今年の3月なので、そこからの大きくその生活が変わったのはやっぱりそこだったんですけど、4月に結婚を迎えるにあたって、結婚しましたってなって、そこから先っていうのは、あんまりなんかこう大きく変わったっていう印象があって、やっぱりただ一方でその一つの区切りという区切りってちょっと言い方あるかもしれないですけど、結婚したっていうことで、やっぱりその親しい友人とか家族に報告をしたら、おめでとうと言ってくれたのがやっぱり自分の中で大きかったかなと思います。
いいじゃないですか。何かあと変わったことありますか。
あとは多分同棲生活から始めてから大きくっていうのはやっぱりあんまないですね、そういう意味で言うと。やっぱりその同棲生活をして大きく変わっ そこで大きく変わったんですけど、そこからの流れっていうのはやっぱりあんまり大きくは変わってないかなと。ただ、ちょっと個人的な仕事の話にはなるんですけど、ちょっと10月、3月から、まあ、今回 その9月末までは結構在宅勤務ができるようなちょっと状況に、ずっといたんですけど、10月からはちょっと、ちょっと職場が変わりまして、ちょっと出社が増えたので、ちょっとそこがやっぱり変わったところかなと思います。ただその分、2人の時間を大切にしようということで2人で話をして、で、まあ、今はそれを着実に実践しているところかなと。
そうみたいです。
なんで一言なの？
そうみたいです。まあただちょっとやっぱり環境が変わったのでね、出社が増えたので。私が一番やっぱりこう懸念しているのは、コミュニケーションが減ってしまうところは嫌だなって思うのがあるので、お互いやっぱりこう時間作れるときは時間を作って、2人の時間を大事にしながら関わっていけるのが一番いいのかなと思います。
そうですね、
はい、どうですか？
そうですね、それはその通りだと思ってます。
はい、だそうです。いや、こんな感じなんですよ。いつもね、なんか2人で話してるとき、大体こんな感じの会話をしている感じになります。はい、
ただちょっとまあ今ラジオなのでちょっと敬語多めにはなってますけど、雰囲気は本当にこんな感じになってますね。
すいませんね、はい、ちょっとなんか今日はゆるっとした感じになってますけど申し訳ない。私、そうだな、3月からKさんと同棲をさせていただいて、7月に入籍して、まあ、私からしたら2回目なんですけど、なんか私がちょっと聞きたいのは、私が決め手になった理由って何ですか？結婚しようって私を決め手にした理由は。
まあ、決め手というのは、まあ、それよりも前に、その情勢よりも前に12月に、まあ、初めて会って、
そうですね、ケイトさんに引き合わせていただいてって感じですもんね。
はい、
はい、
まあ、まずは紹介していただいて、で、僕も結構その婚活をやってて、もう本当に失敗続き、うまくいかないこと続きだったんで、まず結婚をするなら、もうこの人を逃したら絶対結婚できないなっていう思いは毎回その持って
そうですよ皆さん
いたのと、あとは一番決め手になったのはその3、ケイトさんと最初は 3人で、
はい
はい、会いまして、でそこからまあ2回目か3回目ぐらいの時に、クリスマスだったんですね、ちょうど。
そうですね、そうですね、大体ね、そのぐらいの時期ですよね。はい、
でクリスマスの時にお互いプレゼントを持ち合いましょうということで、まあ、僕もマミさんに対してそのプレゼントを、用意してたんですけど、いざお互いに会った時にもうマミさんで言っちゃっていますけど、
はい、
マミさんから僕に対して手紙をくれたんですね。
うん、
もうそこがもうほぼほぼ決め手になったようなところがあります。もう自分に対してすごく真剣に向き合ってくれてるっていうところがやっぱり決め手になったのかなと思います。
そうみたいです。
だから何で一言なのよ。
いや、一応パーソナリティな
の。まあまあまあ、そうね、はい、
というエピソードがあって、私も2回目の結婚ではあるんですけれども、私が、まあ、ちょっと K さんとこの人だなと思ったエピソード話してもいいですか？
よろしくお願いします。
まあ、12月にそれこそお会いして、うん、まあ、週に1回とかね、
うん、
ご飯行ってたんですけど、私まだ元旦那と離婚してなかったんですね。で、なんか付き合いませんって言ったんですよ。で、ただただ離婚はするつもり、ただ向こうが同意してくれるかわからないっていう状況だから、ちょっとその辺は早急に話を進めますっていうところで、それまで待っていただけますかって言ったら即答したんです、待ちますって。
そうなんです。
なんて人だと思って。
そうなんです。
で、まあ、私実は年上と、まあ、その結構 一番年上、付き合ってた年上で一つぐらいしか離れてなくて、その三つも年上の人と付き合ったことがなかったんですけど、こんなに包容力があるものかと、こんなに違うものかと思ったんですね。まあ、それはもうKさん自身の人柄だったりとかもあると思うんで、もちろんなんですけど、本当に誠実で、もう会って次の予定をもう決める。で、なおかつ、お礼を絶対忘れない。そういう姿勢を見させていただいて、あ、この人だったら、次、結婚しても絶対失敗しないなって思ったし、なんていうんですかね、家庭を作った時でも、ちゃんと、なんていうの、家庭のことも考えて、仕事もしっかりしてくれるだろうなと思ったので、私的にはそれが結婚の決め手になりました。
ありがとうございます。
はい、ここで初めて言いましたけど。
まあ確かにその待ちますよって僕確かに言いました。うん、で、うん、そうなんですよ。本当にまあ、今回この大きなチャンスを逃したら、うん、やっぱり絶対もう結婚できないだろうなと思ってたのもありますし、うんうんうん、っていうのと、あとやっぱりそれまでずっと失敗してきたので、まあここでもしそのマミさん以外の人に、うん、なんかこう、まあ自分、まあ、例えばその婚活パーティーとかでその出会うことがあっても、うん、多分うまくいかねえだろうなと。
でも私今なんかずっと K さん失敗したって言ってましたけど、失敗じゃないと思うんですよね。なんかそこでいろんな人と会ったことで自分と会うか会わないかを見定めてたっていうことだと思うんですよ、私からしたら。で、会わないからその人が離れていったわけだし、
そうですね、
うん、会うから今私がここにいるだと思うんですね。で、まあ、それを直感的に見抜いたケイトさんのおかげもありますし、うん、まあ、直感じゃないかもしれない、いろんな経験をされている中で、うん、会うって思ってくれたケイトさんのおかげではあるんですが、ただそのケイさんが今までやってきたことは絶対私は失敗ではないと思っていて、私につながる道だと思います、
うん、
私はそう思っています、うん、元旦那ときちんと離婚することになったのも、元旦那がそもそも不祥事を起こしてくれなければ、私はケイトさんに多分相談もしてないし、
うんうんうん、
そこでケイさんにも絶対に出会ってないと思います。
そうだ、ね、
これは絶対です。
そうそう、
うん、私の周りにいないようなタイプの方なので絶対出会ってないです、うんうん、なのでここは私は元旦那にはよくやってくれたとあなたのおかげで今の旦那と出会いましたというところで、
うん、
出会わせていただきましたというところで、うん、私は胸を張って感謝ができます。はい、なので、私はそのことがあったから K さんに出会えたし、うん、そこまでの道順をちゃんと積んできた私だからこそ、
うん、
K さんに見染められたのかなって私は思っています。
いや、はい、ありがとうございます。本当に
だって経験がなくて、うん、なんかその人の気持ちもわからないような人だったら、
うん、
多分会ってないと思いません？
確かにそうですね。いや本当僕もデリカシーがない方ってよく言われ、デリカシーがなかったりその気持ちが人の気持ちがわからないとか、うんうんうん、そういう言われることはよくあったんですけど、
うん、
まあやっぱりその、まあ、マミさんと出会ってからはそういったなんていうか自分の内面を、うん、その見つ、もう本当ずっと褒めてくださっててすごくありがたいなと。
ていうかね、私デリカシーがないと思ったことないんですよね、旦那のこと、うん、Kさんのことをね、デリカシーがないなと思ったことはない。なんでかっていうと、ほとんどなんかその私のためにやってくれるんですよ、
うんうん、
だから私には感謝しかない。たまになんか私が理不尽だなと思うことは言ってますけど、
うんうん、
でもなんかそこもちゃんとなんかきちんと自分の中で飲み込んでくれて、
うん、
それで、あ、でも自分はこう思うよっていうところは言ってくれるし、悪いと思うところは謝罪してくれるし、うん、でもそういう大人っていうか、私はそういう年上はかっこいいと思いますよ。
ありがとうございます。普通に、うん、すごい。いや、
普通にかっこいいと思います。だって私の方が年下なんですもん。
あ、まあまあ、
私の方が年下だけど、うん、 でも対等に扱ってくれてるってことだから、うん、やっぱり私は生意気にも言いたいこと言うから、
うん、
でも言いたいことを言わせてくれてるので、
うん、
そうか、あの K さんじゃなければ私は言えてないと思うので、
うん、そうですね。まあ、あの僕も結構なんて言うんでしょう、なんか自分の意見はあんまり逆に持たないような人なので、うん、でも阿部さんは結構あの、まあ、前回のラジオでも話したように突破力のある方なので
いやいやいや
自分の意見を持って突破力をあの生かして進んでいかれる方なので、まあ、やっぱりその例えば何かしらの選択肢で迷った時にはやっぱりそのマミさんの、まあ、意見に合わせてるというか、
あのでも私聞くもんね、こっちとこっち どっちがいいって聞くけど、うん、本当にってあの掘るんですよ、
うん、
本当にこれで大丈夫って、うん、なんでかっていうとあのケイさんって人に合わせるんですよ本当に、
うんうん、
だから私が本当に大丈夫かどうかを確認するんです、
う
ん
う
ん、
そうですね。で僕は大丈夫だと毎回あの言ってるんで、それはもう自分がちゃんと納得した上でちゃんと言ってるんで、うんうんうん、
で納得できないことはあの納得できないって言ってくれるので、うんうんうん、それはあのね、
そうですね、
うん、そこの時はちょっと話をするかなって感じですよね、うんうんうん、そうで今日行ってきたんですよね、あの、うん、今収録してるのが10月の18日なんですけど、何に行ったかってねそこを喋らないとあれなんですけど今日あのちょうど12月の13日に挙式を福岡の方であのやるので家族だけでねやるんですけど、そのためのドレス合わせと、うん、あのタキシードをね合わせに行ったんですよね。
そうです
すごい楽しかったですよねどうでした？楽しかったじゃないですか？
いやなんか楽しかったですし、あのやっぱタキシード着る経験って人生で全然ないので、なんか別の自分になったような気分になりました
ね、すごいよく似合ってましたよ。なんか白っていうかオフホワイトだよね、
あ
の、
ね、うん、あれはね、うん、
オフホワイトとあのシルバーとあって、うん、でなんかそのもう直感的に K さんはシルバーがいいって言ったんですよ。
はい、
であの私がねパーソナルカラーの先生でもあるのでシルバーだったらあ似合うと思うよ、ただ白とシルバーと比べてみたらブルベだからっていう話をしたら、
うん、
その白がねオフホワイトだったんですよね。
そう
それでなんかいやちょっとイエベっぽくないと思って、
うん、
これちょっとイエベっぽいなと思ってたらやっぱシルバーの方がぴったりしっくりきてましたよね、
うん、そうですね。あの僕がそのブルベだっていう話はあの結構同棲し始めて早い段階でマミさんにあの言ってもらってて、
おそらくですけどねまだ確定診断してないけど、でも着てるものとか見ると、うん、ブルベのものがよく似合ってるからおそらくブルベだと思うなと思ってはいる、
ね、そうですね。その前知識があったのであのもうまあそのシルバーとホワイトっていうので、まあ、3枚ぐらい並べられたんですけど、もう即決でシルバーってしましたね。
うん、
はい、やっぱその、パーソナルカラー診断のそのベースがなければ本当にもう早く決まる、こんなに早く決まることは多分なかったなと思います ね、
そうですよね。
ありがたい話で、
いやいやでもすごいよく似合ってて、どうでした私のドレスは。
いやもう綺麗でしたよ本当。
ありがとうございます言わせましたよ今皆さん聞きました。いやいやいや私言わせましたからね今ね
言わせたっていうかまあ普通にという普通に言い方もよくないんだけど、
うんうん、
で
も3着ぐらいね。
そう3着ぐらい
私試着しましたよね、
うんうんうん、マーメイドドレスも着たいと。
マーメイドがね着たいってずっと言ってるもんね。
そう
もう本当呪文のように言ってるよね。
で実際に着てもらって、お本当に体のラインがそのまんまだ見えてる
ね。でもなんか私的にはまだ納得してないので2ヶ月後ちょっと皆さん楽しみにしててくださいねまあちょっとあのラジオではちょっと見れないので、インスタとかにおそらく上げると思うので、インスタとかでちょっと見ていただければ、
うん、
あのまた私の旦那 K も出てくるので、
そうですね、
うん、見ていただければなと思います、はい、
多分もう顔出てるんだよ、
これ。顔出しはね、私のインスタではしてると思いますので、うん、あの顔見てやりたいなと思う人はあのインスタ見てください。
一応僕の、はい、まあ細々もう本当インスタも本当にそのなんだろう4月の入籍の時に、
うんうん、
あの2投稿目を上げたっていうぐらい全然やってないんですけど。
じゃあ3投稿目が結婚式ですね。
多分そうなる。
それか今日の衣装合わせのやつが。 3投稿目に上がるかな。
いやどうだろう多分結婚式の時じゃないかな俺やるとしたら。
そっかそっか、
うん、まあでも、うん、僕のインスタの方でもそのまみさんの顔ってもう出てるので、はい、
はい、じゃあ夫婦揃ってどっちか見ていただければ大丈夫です、はい、私のはルミナスティアラで検索してもらえれば出ます。
はい、
Kさんはなんて検索すれば出るんですか。
あれちょっと待って
ちょっと待ってだめ、じゃあ最後で最後調べ終わってからまた言ってください。
はい、
はい、あとは今着々と挙式の準備していってますよね。
そうですね。
うち両方合わせて何名でしたっけ。
家族だけで21とかじゃなかったっけ。
そうです、21名です。
とんでもないことになってます。
家族だけで21人いるので両家合わせて、なので家族だけでも全然挙式ができるっていう、ちょっとなんか面白いことになっている。
そうですね、
はい、で割とうち甥っ子とか姪っ子たちが多いので子供を中心にした披露宴とかできればいいなと思ってて、今いろいろどうしようああしようって考えてる時間も結構楽しかったりしますよね。
うん、そうですね。
ね、どうしようねって感じだよねなんかゲームもやりたいし、うん、なんか子供たちが喜ぶお菓子イベントみたいなアドバイスももらった、なんかつかみ取りみたいなのもいいよねっていう話をしてたよね。
そうそうそうそう。
でなんかご飯が美味しければ私はもう全然いいんだけど
まあそれはそうだね。
うん、まあでも企画を考えるのは結構好きなので。
そうそうそうそう。まあ結構時間もねあるみたいだ、この当日のその披露宴当日の中の時間も結構あるみたいだから、
ね、2時間ぐらいって言ってたよね。
そうそうそうそうそうそう、結構あるなと思って。2
時間ぐらいあるから、その2時間の中でね、
なんかいろいろ食べる。
なんかね、いろいろ食べるだけじゃあれだし、催し物をね、やってもね、いいかなと思うけど。
そうそう。
ちょっとね、まあそこはなんかやりたい人いたら。
いやいや、親族だけでしょ。
ねえ、親族だけでもほら、やりたい人いたらさ、やればいいと思うし、踊りたい人は踊っていいと思うし。
まあまあまあ、そうね。
うん、子供たち、がさやりたければ歌えたけ歌っていい
と思う。あ、まあそれはね、
はい、うん、かわいいと思うんで、
うん、親族だけって言ってるのに他の人連れてきたらまずいから。
余興はほら家族だけでもいいじゃん。
あ、まあまあそうね、うん、
うんうん、うちのおばあちゃんとかなんか土壌すくい しそうじゃない
そうなの
いやわかんないけどでもそういうなんかユーモアのあるおばあちゃんとかさ、まあまあまあ、うちのおばあちゃん、
うんうんうん、いや本当5月に、うんうん、今5月のゴールデンウィークに、
そうだね、うちにね挨拶にね
挨拶に行かせてもらいましたけど、
両家挨拶にね5月企画して行ったんだよね。
そうそうそう、初めてまみさんのとこに行ったけど、まあパワフルで、
そうでしょ、
子供たちがまあパワフルで、も
そんな中で育ってる私
すごいよな。
分かったでしょ。
分かった分かった
どんな生活を送ってたかもう一目瞭然ですよ。
そうそうそう
そうそう。で、ケイさんとこのねご家族様すごいなんか喜んでくれて、もう私本当に嬉しくて、でなんか今度でも挙式の前にね、
うん、
うちの、まあ、また両親との顔合わせを控えていて、ちょっと私はドキドキしてるんですけどねなんでまあそこでお会いしといて、まあ、本番を迎えるっていうところで、うん、ね、今日ね本当なんかちょっと本番前のイメージが少し湧くような感じだったよね、
う
ん
う
ん、
そうね本当。
竹芝まで行ってそこでねドレスとねタキシード合わせてきたもんね。
そうそうそうそうそう。あとはちゃんと俺が椅子に座れるかどうかだね。
あ、そうそうね。なんかちょっとなんか太ももがね、結構サッカーとかゴルフとかちょっとスポーツやってるから、結構太ももが張ってんだよね。
そうそう。
なんかそれでなんかサイズちょっと大きくしてもらったんですけど、それでもなんか若干ね。
うんうん。
まあ、ただ新郎役割がいっぱいあるんで、
うんうんうん、
ほらスピーチもあるし、まあ、そうそうそう、最後にね。お父さんお母さんたちへの
そうそうそう
なんか一言も言わなきゃいけないし、そうだからちょっと
か
っこつけるところがいっぱいあるの で、
そうです、ね、
座ってばっかりはいられませんっていうところでよろしくお願いしますよ。ちゃんと、
はい、
ちゃんとしてくださいね。
そうそう、ちゃんと可動域は確認できたんで
可動域は確認できたんでねこれで座れないとかなったらちょっとまずいので、
はい、
面白いいやでもね今 で、まあ同時進行ではあるんですけど、妊活もね、
うんうんうんうん、
やってますけど、まあなんか気長にね、うん、やってるところではありますよね。
そうですね。
まあなんかだいぶ、まあ今3ヶ月経って4ヶ月目に入っているところだよね。でもなんかやっぱ4ヶ月やってるから割と効果はね、うん、感じてない？
そう、出てきてる部分はやっぱりあると思ってて。
そうだよね、うん、私もすごい効果は感じてるし、
そう、一番やっぱ効果あるのはマミさんの代謝が上がったことかな。
あ、そうだね、
本当に
代謝はめちゃめちゃ上がって、なんか今までペットボトルのお茶をね1本ちょっと飲めてた、まあだから700とかぐらい、
うん、
でも今なんか普通に1リットル飲み干して帰ってくるぐらいなんだよね。
そうそうそうそう、
だいたいボトル2本ぐらい持ってるよね。水筒持って、あとボトル持ってって感じだもんね。
そうそうそうそう、だって今日さ、あの会場のさ、人からもらったさ水をさ、まあ、2人分もらったんだけど、あの最後1本舞さんの分1本なくなっちゃって、最後俺の水飲み始めた、
うん、そうそうなのあの、でもその前にちゃんと麦茶も飲んで
た、ね、あ、そうだよね、そうそうそうそう、
麦茶飲んで、なおかつその もらったお水を飲み干して、でなおかつそのKさんのねお水がまだ空いてないかったから、あのちょっとね、いいパンを食べながら帰ってたんですよ。
そ、ね、う
ん、それでパンってさ喉乾くじゃないですか。そうそうそうそう、なんかそれでなんか水分が欲しいなと思ってもらったんですよ。そうで、またあの、うん、か帰りに帰ってから仕事行ったじゃない、うん、また1本買ったから、うん、
マジか、すげえな、
はい、なんで1500近くは飲んでますよ。
すごいっすね、うん、もっとそこその変化がすごいな
ね。そうだよね、
思ってて、
で今まあちょっといろいろ体をね整えるためにもピラティスとかもやってるから、
うん、
代謝が本当にめちゃくちゃ上がってるのを感じるので、
うん、
まあまあまあまあ、多分近々いい報告ができるんじゃないかなと思っているけれども、まあちょっと皆さん期待せずに待っといてくださいっていう感じで ね、 ですね、気長にね、新婚旅行とかもねやっぱ控えてるから、
そうです、ね、
なんか楽しみたいところもたくさんあるしね。新婚旅行どこ行くんでしたっけ？
オーストラリアでございます。
2月にね、
2月に
オーストラリアにね行くんですよ。ゴールドコースト楽しみです ね、
本当に。
いや、
もう職場の人には2月に行きますってもう宣言してるんで。
じゃあ職場にお土産買ってかなきゃじゃん、まあね、私にはまだ、私はまだ社長にしか行ってないから。
あ、そう
そうそうそうそう、だんだん2月は休みもらうんで、私はね。そう、ゴールドコースト楽しみですけど、なんかオーストラリアって普通の英語とちょっと違うらしい。
あ、そうそうそう、方言がねちょっと違うっていうのは聞いたことある。
なんか訛りがあるから、ちょっと解読できるかどうかちょっと行ってみないと分かんないけどね。そうそうそうそう、いやでもコアラみたいね、コアラ。
そうだね、
コアラとちょっとでもね長時間のフライトになるからね、疲れないようにだけ、
そこがちょっとね
しないといけないなと思うけど、
でも時差がほとんどないのはね、
ね、ありがたいよね。
そうそうそう、
もうでも全力で遊ぶんで、山美は全力で私は遊びます。
そうだね
まあというところで今日はちょっと番外編になってしまったんですが、うちのまあちょっと最近の近況、夫婦になってからの近況をお話しさせていただきました。まだまだ話したいんですが、またなんか番外編でやれたらいいなと思いますので、今日はこの辺で終わりにしようかなと思います。それではバイバーイ。We'll be right back.
「そして勇気をくれた」